大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。いや今日もまたやっぱりあの素敵なゲストにね、はい、来ていただきましたね。
あ、そうなんですか。
なんかあの我々のこの最近の大魔王って、この人が、はい、なんか劇に出演するたびに劇どうやったみたいな感じの話をしてる気がするんですけど、
乗っ取ろう思とんちゃう。
乗っ取られますかね。
まあ、乗っ取る気はないやろうけど、
乗っ取っても意味がないんでね。いやまあと言いながらですよ、やっぱりあのその頑張ってらっしゃる姿をね、おさんたちを見てるわけじゃないですか。そうするとやっぱりあのゲストにお迎えしてお話を伺いたいなとつどつど思うわけですよね。というわけでですね、はい、今日もあの素敵なゲストに来ていただきました、はい、須藤大河さんです。
どうも須藤大河です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやちょっと話しましたけど、はい、僕この収録前にもガキさんに言ったんですけど、
ガキさん、
ガキさん、
うん、大地画伯、
あ、ガキさんね。
なんで、はい、いつからガキさんだった。
ガキさんでしょ、うん、最近ねガキさんのお知り合いによくよく会うんですけど、はい、皆さん一概にしてガキさんって言ってるから、
な
んか
全然誰も言
う
てへんと思う。
僕が画伯って呼ぶのもね、なんかちょっと恥ずかしくなってきて。
いやいや誰も言うてへん。
言ってません。
言うてへん言うてへん。
結構知り合いの人みんなガキさんガキさんって言ってるんですよ。
え、誰も言うてへんで。
いや、ですか。
確かにでもガキさんって言われてますよ。
誰に。
いやなんか周りのその若い人たちもそうやし、うん、高垣さんっていうよりもガキさんって言われてるような気がするな。
ガキさんって呼ぶように。はい、そのガキさんにね、昨日にも、昨日言ったんですけど、スパン生えないですか言って。
スパン、
うん、僕の大魔王に出る。
いや、生えないよな。この大魔王の配信の、あれ、時期の、あれ分かる
?2 ヶ月に1回でしょ。
もうお前半年前で出た。
え、そんな夏とかでしょ、でも。2回前ぐらいですよ、だから。う
ん、いやいや、だって、ブサイクの村の後やったっけ、前じゃなかった。
そう、前前前、う
ん、いやだってせっかく2ヶ月に1回あるのにもかかわらず、お二人のトーク聞きたいじゃないですか。
聞いてへんやん。自分が出た時の感想の時だけやん聞いた。
そう、
俺が役者と目を歌ってテレルで笑うとった
ら笑うとあれ、ほんまに面白かった。
テレんねんもだって見られたら。
いやせっかくね、いやだ僕は僕でやっぱり番組やってますから、そっち聞いていただいたら僕のトークは聞けるわけですからね。
そりゃそうだ。というよりにはなんか1ヶ月ぐらいお休みされてましたけどね。
そうなんですよ。空白空いてましたけど、もう10月からリスタート。
リスタート、
はい、大丈夫です。
なるほど、
はい、また止まる。でも
止まる、うん。何の予告なんですか。
別の番組でそんな予告をされてもというところではありますけれども、はい、まあ、そんなね須藤さんをお迎えいたしまして、何の話をするかと言いましたら、はい、まあ、先ほども申し上げましたけれども、うん、まあ、また劇出演されまして。
出たね。
ですよ、
出たね。
こっちもスパンハイですけどね。
そう、劇のスパン早い、
ね、
そうですよ。
いや、やるな。
そう、3回目の劇出られまして、
はい、
9月のね13日14日15日と、
はい、
まあ、3日間の公演、
うん、
3日間、5回6回
6回公演でした。
6回公演、
はい、
で、男の一生というね、門真市民劇団一歩さんと若手劇作家鈴木智隆さんの、うん、まあ、まあ、コラボレーションといいますか、
そうですね、
うん、そういう劇で、そのキャストの中でですね、うん、まあ、どういうわけか客演の一人の一人に須藤さんが含まれてたということで、うん、
いや僕もなぜかですよ。本当に
客演、
そう、今申し上げましたね、門真市民劇団一歩さんが、
はい、
まあ、その一歩の、劇団員の方が、このキャストの中3名いらっしゃるんですけど、うん、それ以外客演されてる、トータルで7人出演されてた劇なんですけど、その中で3人はその一歩さんの、メンバーの方なんですけど、その以外の4名の方はもう客演するということになってて、うん、その4人のうちの1人が須藤さんだったと。
そうなん
です。いうことですね。
一歩さんは基本的にそのさっき言っていただいたルミエールホールっていうところをし、うん、何やろう、拠点として演劇やってらっしゃるんで、うん、まあ言うたら僕らは客演ですね。
そう、門真市ってね、大阪の門真市の、はい、ルミエールホールというところがあって、古川橋という駅で降りてすぐそばにあるんですけど、
うん、
そちらで、まあ、今回その3日間6公演されたわけですけどもね、
はい、
まあ見に行きましたよ我々も、は
い、見に行きましたよ。
ありがとうございます。毎度毎度申し訳ない本当に。
そう、
もう出待ちせんといてくれる俺のこと。
ああ、客出しね、
うん、出待ちせんといて、俺の出待ちせんといて、もうちょっと、
あ、びっくりした。 劇の話してから客出しの話します
よ。必死になってなんか大橋さんどこ行ったの探した時に急に横から声かけるからめっちゃびっくりして
舞台終わ
りありがとうございますみたいな感じ、ありがとうございますみたいな感じ言われたら、うん、おーびっくりしたと思って
一応客出しは
ってまた感想聞かせてくださいみたいな、ありがとうございますってすぐ返すと、ね、
うん、
また感想聞かせて、何も言わさん、うんは言わさずもうはいさよならみたいな感じになって、
いやもうまずね、もう千秋楽の話ですけどもうこれもね、千秋楽の客出しの話ですけど、うん、いややっぱり千秋楽最後ですからバラシがあるわけですよ、セットのね、
うん、
だから早く帰ってほしいんですよ、
早く帰らせめんどくさいからね、
そう
だねよ、
バラして早く飲みたいんです僕らは、う
ん、ぶっちゃけますな、
ぶっちゃけだね、
そんなことはないです
けど、ね、はい、まあ、そう、いきなりそのだからあのその客出しの話から始めるから全く中身が抜けてしまいますけれども、あの男の衣装ということで、7人のその役者さんがね、うん、約40分でそのある男の衣装を、
はい、
80年を演じ切ろうという話、
はい、
というか、まあ、そういう舞台だったんですけれどもね、はい、非常に演者さんと我々観客がね近いところでの劇だったので、
うん、
私も頑張ってるなというのがすごい目についた舞台だったんですけれども、
僕もまさかでしたね、舞台普通、はい、まあ、平台とか積んで一段ちょっと高くするとかあるんですけど、全くなフラットであったんで、僕もそのなんでしょう、この舞台が作ってから初めて知ったんで、
なんやったら客席にもちょっと高かったんだ、ね、
そう
ひな壇みたいになってました
もん、
だ
からちょっとびっくりしましたね僕も、
そう、私見に行かせてもらった時にあっちかと思いましたもんだって、
それこそご飯くん余計目合うなと思いながらね、
そう
真ん中に行くやんな、ほんで目合うの嫌や言いながらな、真ん中に行ったら絶対目合うやんな、
そう、
もう恥ずかしいな、
何も絶対出てないでしょ、
何が
見に行ってるんでしょ、
見に行ってますよ、
でも役者と目合うと
うわもう恥ずかしい恥ずかしい
です、分からへんなそれ、
ブラウン管通してたら別にいいんですけど、
あそうなんです、
ね、直接見られたらちょっと恥ずかしいじゃん
恥ずかしいっていう表現がちょっと僕は
恥ずかしいやんやっぱり、
そうなんや、でもフラットでしたねあそこね、
そう近い久しぶりに近いそういう演劇でね、演者さんとの、距離が近い、本当の意味で距離の近い、まあ、舞台でだったので、見てる方も確かに緊張するっていうところはあったかもしれませんけど、
あそうですか、
なんかね真剣勝負になるなと思うんですよね、
はい、
僕いつも見るときにうんっていう顔しながら見てるんで、
一切大橋さん笑われないんです僕見てました今日、
そう
その今回のやつね、
やっぱ顔見えんねや、
袖がなかったじゃないですか、袖膜というか、何でしょう、こう上手下手から履けるときに、普通、まあ、役者が見えないように膜がかかってるわけですよね、控えてる人が見えないように、それもなかったんで、ちょっとチラッと見えるじゃないですか客席が
見んねや、
だから上手におったら下手のお客さん見えるし、そんなんがあったりとかしてて、大橋さんチラッと見えたんです、そしたらもう睨んでました僕らを、怖ー思って、逆に僕らは緊張するみたいな、恥ずかしいみたいなねありましたけど、
そう恥ずかしないやろ
そう、やっぱり一生懸命演じてらっしゃるところを見るとね、それをやっぱり見逃したらいけないなと思ってしまったりするわけなんですよ僕は、だからついついこう難しい顔をして見てしまうことが多いんですけどね、いや本当に、まあ本当にね繰り返しって本当によく繰り返してしまいましたけど、まあ今回も一生懸命やってはるなと思ったわけですよね、須藤さんが、すごいもう汗をかきかきというか熱演でした、
変態でしたね僕ね、
めっちゃ汗かいてますよ、
なんであんなかくんでしょう、新陳代謝
ちゃうわそれ、あんな動きまでそれかくやろ誰でも、
いやねめっちゃしんどかったんです、今回の舞台
40分というその時間で、その7人の演者さんたちが動きまくってたので、そら疲れるわと思いながら、
いやそれがね周りの人はそこまでやったっていう話を、ね、
そうですか、
楽屋でしてて、いや1日3回公演できるんじゃないかみたいなとかね、間が2時間ぐらい休憩あったんですけど、いやこの休憩もうちょっと短くてもええやろみたいな話をしてたんですけどね、僕その2時間の間15分でも寝かしてくれって言いましたもん、客席で寝てましたもん僕だから、
そうですか、
しんどすぎて、
タバコ吸ってるからや、
いや関係ないんですけど、
やめたら
で3日目にね、もうもろですよ、ヘルペスできて、
あら
タバコ吸ってるからや
ビタミン足りじゃないですかね、
やめたら
思いっきりヘルペスできて、千秋楽も思いっきりもう唇パッコン膨れてるんですよ、
方針ヘルペス
みたいなのありましたよ、
めちゃくちゃ、でも その覇気が出てると思ったんですよね。これ、まあ、ご本人にもメールで送りましたけれども、
はい、
私本当は初日の13日の夜に行くって言っておきながら、うん、実はダブルブッキングで予定を間違えてて行けなかったので、
そうなんですよ、
ごめんって言って、その次の日14日か15日空いてたら見に行くっていうふうに言って、うん、チケット取り直してもらったんですよね、
でね、それでね、その初日の夜の部ですよね、で、開演んか、その受付開始が30分前かなんかなんですけど、うん、で20分あたりで、もう結構お客さん予約分は全員入ってたんですって、大橋さんだけ来てない状況になって、
僕だけ
あれ一人来てないよみたいな、で僕が誘ってるわけじゃないですか、で須藤さん来てないですけどっていうのにも、やっぱ本番前やから気使って声かけてくれなかったんですって、でうわどうしようとスタッフさんの中になってて、どうしようどうしようって、結局大橋さん来ないのに5分押したんです。
さすが大橋さん。
いやもうちょっとね、気づいたのが実はその19時20分ぐらいってまさにその開演して
もう開始してましたね、
いう時に気づいた、あれ僕今日13日でお願いしてたよなって気づいたのがまさにそれぐらいの時やったんですよ、で慌ててメール送って、メール送ってて、メッセージ送ったのも19時23分ぐらいでした、うわやってしまったと思って、申し訳ないと思って、じゃあその次の日っていう風に、まあ、そのやり取りをさせてもらって見に行ったんですけどね、14日で14日見に行った時に、でその時にハッと思っちゃったんですよね、大橋は、
ハッとしたんですね、
ハッとした、ハッとしてグッとしてしまったわけなんですよ、
あらららら、言うと思った、
我々の世代で言うならばトシちゃんの気持ちになったわけですよ、
トシちゃんね、
あこれはちょっと本当に覇気が出てるわと思ったので、また明日行くと、もう一回見に行きますよ、
ですよね、
そうよ、だから初日キャンセル、2日目来て3日目も来たって言ったら、もうそれはもう、あ大橋さんどうもお世話になってますって言われるよ、そりゃ。
そう、受付で言われました。
あ、言われました。
え、二日連続ありがとうございます。
一日目はあれでしたけどとは言われなかった。
そこは言われずに。
そうか。
そう、受付でも、だから、お伝えしましたよ、うん。いや、須藤の覇気が素晴らしかったので、また来ましたっていうふうにお伝えしまして。
うん、あ、そうなんですね。
本当にそうお伝えしました。まあ、もちろん須藤さんだけではなくて、出演されてる演者の皆さん、7人皆さんの、ものすごいエネルギーを感じたので、もう一回これは見に行こうと。思ったわけですよね、私は大変失礼ながらアンケートとか書いてくださいって言っても書かないので、でまあそのアンケート書かない代わりにそれがもう僕の感想ですと、もう一回見に行くのが、でもう一回見に行ってもらう方がやっぱり演者の皆さんも嬉しいんじゃないかなと、
いやありがたいですよ、そんな結構でもねリピーター多かったです、
今回そう2日目行った時にもその待ちの時間が結構早く行ったので、2日目は、2日目は早く行ったので、19時5分ぐらいに入ってたので、でその時の時点でももう先に入ってらっしゃるお客さんがいらして、でまあやっぱり仲間というか友人なんでしょうね、お話をされてるところをちらちら聞いてたら、私昨日見に来てるんでっていうお話をされてて、
あ、そうですか、
あなるほど、やっぱりリピーターさんがいらっしゃるんだなっていうことを思いながら見てたんですけどね、
まあ、時間的にもちょっと見やすかったっていうところもあるかもしれないですけどね、
40分というそんな尺だったというところもあると思いますが、いやまあ覇気があるっていうことでね、繰り返しお伝えしてますが、ワークはどうでした、
よかったですよ、
あら、
うん、
褒めてましたね、でも役者さん、他の僕以外の役者さんもね、ワーク、あれ覚えてないですね、なるほどなるほど、そんな感じです、
いや構成良かったですよね、
あ構成が良かった、
構成がすごい良かった
です、画伯はずっと言ってました、その作家の鈴木智孝さん、
はい、
と一度お話ししたいなみたいな話されてましたね、
お話しされたいですかやっぱり、なるほど、作り手の一人として、
そうですよ ね、
ちょっとああいう見せ方はちょっと面白いなって思った、
なるほど、
で言うてもそんなに芝居見に行ってないですよ、言うても、でもこの舞台があって下から見るっていう感じじゃないですか、どっちか言ったら客席から見るっていうやっぱり下から見るって感じの目線でいつも見てるんだけど、今回全然目線が違ったから、そういう意味ではなんかすごい斬新やなと思って、
なるほどね、
なるほど、そうそうですね、そう確かにこの鈴木智孝さん作演出のね、鈴木智孝さんの作品、今回男の一生ということで、前回のね、ブサイクの村っていうのも我々見に行かせてもらいましたけど、ブサイクの村もなんかいいなと私は思いましたし、それに続いて、須藤さんが出演されてるから見に行くというところを離れて、まだ須藤さん、まあ、これからどうされるか分からないですけど、須藤さんの出演されないこの鈴木さんの、まあ、作演出の作品があれば、また見に行きたいなと この2回見に行かせてもらって思いましたね、
う
ん、
もう多分ずっと出ると思うよ、
デスバリで、
うん、そうですよ、僕出なかったら嫉妬で見に行けないですもん、それその舞台
嫉妬で、
うん、その友高さんの舞台
その時はもういら
ん、俺出てへんねん、あの
小室ファミリーから始まり篠原涼子みたいな感じのポジションになるわけでしょ、
もう破局みたいな、
もうやめようかみたいな、
そうそうそう、うん、なりますなります
ということで、あの鈴木ファミリーということ
で、いや分かんないですよ、分かんないですけど ね、
まあでもやっぱりさすがにね、君には花があるって言われただけあるなと思いましたよ、
いやそれは言っていただきましたね、大橋さんにも、
う
ん、
あの鈴木さんの見る目は確かだったんだろう
よう噛まずに言えましたね、
いや
本当に、うーん、噛んでないじゃないですか、覚えてないですけど、うん、
今回はだってあの見させてもらって、あの最初出てきた時の踊りもしっかり踊ってらっしゃいましたし、いいなと思いながら、いやさすがにやっぱこの7人であれば見る目もちょっとあの分散されにくいし、ちゃんと踊るかんとかかんのかなみたいな感じですよね、うん、
まだね20人もおればね、見逃す点もありますけど、はい、それがないですからね、今回はね、ちょっと、うん、それこそもう緊張しましたよ、でもそれは、う
ん、あ、なるほど、やっぱりあんまり多くの人数よりも数少ない演者の方が出演者としては緊張されますか？
緊張しますし、ハードルも上がりますしね、やっぱり、
やっぱりそれぞれに刺さる視線の数っていうのがやっぱりどうしても減ってしまいますからね、やっぱり分散されることはなくなるので、
ありがたいですけどね、そういうシーンがいっぱいあるとね、
だって今回も、まあ、その中身まあ、まあここでとやかく申し上げませんけど、須藤さん結構主役級みたいな扱いだったと思うんですよ、
そうですかね、
結構なんか重要な役回りだったような気はしますよ、
そうやね、
7人いてね、3人女の方、4人男の方だったんですけど、はい、僕女役すげえ多くて今回ね、
確かに
女使いやええやんと思いながらね、でも、はっちゃけましたけど、
でもあなたはまだ向けてたよ、
まだ向けてました、すごい女の役がね多くてね、難しかったです、今回は、
そう、まあオープニングだけねちらっとお話をすると、まあその主役っていうかその男のね、一生を描くとなった時に、その生まれてくる時から描いてるわけじゃないですか、その男のお母さんも女なわけじゃないですか、当時、そのお母さんを須藤さんされてましたからね、そう、
おっぴろげ星人でしたね、
おっぴろげ星人でした、まあでも確かにあれを女性にやれっていうのは難しいと思いました、
まあまあまあそうですけどね、みたいな話はありましたね、
そう、もうオープニングから汗かいてる感じがしましたもん、ピースするたびに、
ありましたありました、
もうあのポーズだけでもまだ笑ってましたから、
浮き輪をもらってましたから、
真横におったんやけど後ろに映りはったんですよ、
なんでですか、
僕はちょっと臭いがなんでや
ねん、ああそうかそうかそうか、
ああそうだねよ、
なるほどなるほど、ありがとうございます、
後ろの方がええわって言って後ろ
自分で行き合ったんですね、見やすいわちょっと、そうなるほど、
まあそうだな、まあ、須藤さんだけじゃないっていう風に、あ、まあ前回のね、そのブサイクの村という劇につなげて言えば、そのブサイクの裏にも出演されてた方が今回スライドして3名ですかね、
そうです、
須藤さんを含めて3名出演されてたと思うんですけれども、はい、その楠村志保さん、まあ、バイネーム名前出してしまいましたけど、楠村志保さんと西村恒彦さん、その5両名が前回のブサイクの村から、まあ、続けて出演されてて、あ、見たことのある人いてると思いながら見てたんですけど、
あ、そうですか、わかりました、画伯も、
わかるよ、そうです、
あ、そうですか、いや、なんかブサイクやったらこういっぱいメイクをしてたんですけど、今回すぐやったわけじゃないですか、結構ね、僕も髪型ガーって上げてましたけど、7月の舞台とかは、9月は全然フラットな感じだったんで、
そう、
フラット
あんま変われへん、
変わりませんでした、あ、そう
か、いや、演じてる時も今も全然髪型変わってない
そうか、汗でね、
でもついに須藤さんのメイクの中でこの釣り上がる目になってなかったなと思ったんですよ、
ああ、なってなかったね、いつもね、
なんもしてないです、
そう顔、2月もその、そうでしたし、ブサイクの村もそうだったんですけど、
なんていうんですか、アイラインですか、
アイライン、
なんかね、目がちっちゃいからね、大きく見せようと思って、結構男前の役が多かったんで、はい、ちょっとでも男前 に寄せなあかんなと思ってね、無理したんですけど、大橋さんに怖いって言われて、それそのメイク怖いからやめて言われて、
そう、めつり上がってるから
なんか悪役みたいになりましたもんね、
そう
それがなくて、あ、今回良かったと思いながら、
今回ファンデーションだけ塗りました、動乱塗ったら距離近いからバレるなと思って、あんまりあの人メイクしてるみたいな感じになるからね
でもあんだけべちゃべちゃなったらもう全部落ちるやろ、
全部落ちてます、関係ない、 溶けてましたか、
うん、大変やったと思う、うん、ほんまに汗だくやったもんだって、うん、本当にな
りましたね、
まあまあまあそんなあのね、元気いっぱいの覇気の張った舞台を演じきられた須藤さんでしたけども、
はい、
今回はどうでした、あのご出演されて演者として。
うーん、そうですね、だからそういう40分の舞台っていうのを見たこともなかったですし、新しいことばっかりだったんで、いやまだ3回目ですけど、
はい、
でまあちょっとまあ小規模なところもあって、そうですね、まあちょっとなんでしょう、こう僕がこうなんでしょう、こう見えるというか、
はい、
見せる場面が多かったんで、すごい今回は勉強になりましたし、
はいはい、
先輩方多かったんですよ今回、6人先輩かな。もう皆さん30前後とかなんで、
はい、
なるほど、いろんな話聞いて、
はい、
なるほどな、頑張らなあかんなと思いました。
なるほど
結構まあまあ30、まあ、前後ぐらいなんでね、
なるほどね、
なんか頑張らなあかんなっていうところですね。
あ、なるほど、まあそうですか、まあ、出演者の少ない舞台で、まあ、自分がなんかね、あの見られる立場として、さっきもちょっとあの見る目線が分かれることが少ないという話をしましたけど、やっぱり自分から出ていかないといけないというようなところがあったのかなというのは、見る側としてもなんか思いましたね。それは思いました。だからこそやっぱりもう一回見に行きたいなと思ったというところもあったかもしれませんしね。まあ、あの知ってる若者がこんなにあの元気いっぱい一生懸命やってるのを一回だけで終わらせるのはもったいないって思いました
そうです、
正直に、素晴らしかったです。
ありがとうございます、
はい、と思いましたけど、なんか高垣さん、ガキさんはずっとうなずいてるだけで、どうでした、うん、
また見たいですね。
また見たい、
うん、また次の作品見たいですね。
あ、なるほど。
あ、次の作品、
うん、あ、大河君が出るっていうのもまあ見たいんですけど、
うん、
もう作品の方見たいですね。
あ、なるほど、
はい、あ、別に
大河君よりも作品が見たいです、
うん、まあそりゃそうでしょ、そりゃそうですよ、
うん、
そりゃそう、僕を見に来てるわけじゃないですから、その作品を見に来てるわけですから、
ね、作品どう、次のどんな仕掛けがあるんかなというのを楽しみにしたいな、
うん
うん、
なるほど、
うん、
じゃあまあそれはやっぱりあの鈴木智隆さんのね、
うん、
あの作演出の、
そうそうそう、
次の作品が楽しみだと、
うん、次大河オカマになってたようになと思
う。オカマの一生いやよ、
いや、オカマの役が出たよな。
うん、まあそうですね。うん、こうなんか今回7人の舞台だったんですけど、
はい、うん、
本当は4人なんですよ、男4人。男4人で男の一生をするっていうのは元のパッケージがあるんですよ。それをそのともに企画っていう、鈴木智隆さんが主催のともに企画っていうところの劇団が東京行った時にお見せしたりとか。
うん、
京都でお見せしたり、結構看板作品みたいなところがあったんで、ちょっとしたプレッシャーは僕の中にありました。
なるほど、
うん、
なるほど、おお、それはプレッシャーに感じるでしょうね。うん、
それを今回のために書き直して役者増やしてみたいなことだったんで、
うん、
なるほど、
あったんですけどね、
うん、4人、あ、そか、4人で全然いけるんか。
まあ登場人物を削って削って、まあ、うん、まあ4人出ずっぱりでしょうけどね、ずっと、
うん、
みたいなことでしたよ。
あ、
主役主体ってなるのが大体人2人3人ぐらいだったもんな、出てるのかな、
うんうんうん、そうなんですよ、
うん
うん、
なるほど。そのプレッシャーを感じられながらも演じきられたわけですから、うん、またやっぱりあの次につながっていくんでしょうね、
うん、
須藤さんの中でね。まあそんなあの須藤さんの役者生活がまだ次あのいつ劇あるかわからないですけど、
わかんないです。
わかんないですか、まだ決まってないですか。
まだつながってないです。
ああ、なるほど、
うん、
あ、そうですか。
フリーランスでやってますから。
あ、まあフリーランス、うん、確かに。
お声ちょうだい。
すごいなんかあの天狗なったよ今。
なんで？
鼻パーン
な
った
の今。なんで？お声ちょうだい
って。鼻パーン。
すごいヘリ下ってますよ今完全に。
すっごいなんか今勝ち誇ったみ
たいな。フリーランスですから全然ね。劇団入ってないですからね。
なるほど、
ま
あであればやっぱりいろんなところで宣伝しないといけないですね。
そうなんですよね。
まあこんな仕事やって、あ、仕事というか役者やってるんでというところを、はい。声かけしていかないといけないというところですね。
ええ、
なるほど。まあ、あのでも本当にまたこれからもね、あの須藤さん舞台出られる機会あれば声かけていただいたら、
はい、
あの今度はダブルブッキングすることなく、ちゃんとあのその日にあの予約入れた日に見に行きたいなと思いますし、
すごいミスしたね。
すごいミス
し、珍しい。いや、珍しいですね。
しまったとちょっと思ってしまったんですけども、
そう、
あのだから多分ね、でも初日見に行ってたら僕3日連続で見に行ってたと思うんで。
ああ、そうですか。あ
あこれはあの、まあ、2日目終わっあの私が見に行ったその2日目終わった時にあこれは初日見に行ってたら3連続で行ってしまってたなとちょっと思ったんでいやそれはそれで良かったんやけれどもああと思いながらね、失敗したという思いが半分でもあのお金出ていかなくてよかったという思いが半分
いやいやそっちの方が大事ですよ、
というところがありました今回は、はい、
なるほど、
まあ、でも本当にあの良かったです
ありがとうございます、
あの次回以降もぜひあの何かその劇に出られる予定がありましたらお伝えいただければなと思いました、
はいはいはい、
というわけで、
はい、
あの舞台に出るたびにゲストに来ていただいている
4回目、
はい、
大魔王4回目、
はい、須藤大佳さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
I'm thinking about you。
終わりの回ですね。
終わりの回ですか。
いやもうだって、もういいでしょうと。
もう2時間近くの、そうそう長いって言ってたよ。
そう長いって言われるでしょ、やっぱり、
やっぱ長いから毎月にしてってもう2月に行っていいかやったら長になるから毎月にして。
あやっぱりそうなりますかね、その毎月ってなった時にあの僕の気力が続くかなというところがいつも思うんですけどね。
そうね、
あの2ヶ月に1回だからこそ続いてるところがあるんですけど、だいたいあの、やり直しってなった時に、あの3ヶ月に1回って言ってたのが2ヶ月に1回になって、
はい、すごいね。
で
だんだんね、
そうで2ヶ月に1回が1ヶ月に1回になると、まあ、確かにあの聞き手がいらっしゃる中で聞き手がそうおっしゃってるんであればと思うところもあるんですけどね、
はいはい、
そこのあのせめぎ合いですね、やっぱりね、自分と。
あとはもはさん次第ですから来年年明けから一回あの月一にするのかどうかっていう、
はい、ところです ね、
その感じですね、
あのそれはまだ来年の目標ということで、
そうですね、
あの、はい、今年度はあの10月配信して、12月に配信するというところで、
そうそう、もう10月ですね、お考えたら
早い、もうだってあと丸3ヶ月ですよ、今年もね、
この年度になんか今年の目標とか言うたけど全然叶えてないね。
あのだって前回の配信の時にもスカイダイビングするっておっしゃってたじゃないですか、生よりかは無理でもどっか違うところでって、
いやもうほんましたくて。
どうなんですか、あと3ヶ月ですけど。
できるかあできへん方も来年に持ち込みますけどね。
わかりました、は
い、持ち越しますけど、ま
あ それがあの45歳の目標になればいいですね、
はい、
試写購入して50歳の目標ということで。
そうです、死後の世界です。
死後
あれ
また次回頑張ります。
お疲れさんです。
ありがとうございました。
お疲れさん。